欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
はい、どうもこんにちは。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典ご神宝教師の大友理恵子さんと共にお送りしてまいります。というわけで、理恵ちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。毎度耳で聞くけれども難しい肩書きね。
ね、漢字で書いてあると余計ね、読むの大変だったりするんですけど、
はい、
古典ご神宝教師、ね、まあ、なんか言っても言い慣れないし覚えられないし ね、
そうね、はい。そんな面白い人です。
そんな面白い人です。
面白い人です。はい、
なんか密教とかそういうのってなんか、うん、そういうこういう小難しい漢字のこの羅列みたいな単語多いですよね。
そうね、そうなのよ。
なんで、なんで
全部難しいの、なんでなんだろうね、うん、その理由はちょっと私もよくわかんないけど、うん、難しいよね。やっぱ人の難しいね、心理を紐解こうとするから、一応難しいこと出しとくよ。でもこれをみんなで簡単にね、塩梅よくほぐしていくよ。そうするとね、いろんなものがほどけていっちゃうんだよ。そんなことかなって。
なるほどね。
思ってます。
なるほどね。ちょっと塩梅よくほどけるように、リエちゃんにナビゲートしてもらいたいんですけれども。
そうそうそうそう、頑張る、
はい。頑張ってください。期待してます。うん、じゃあ今日のテーマがですね、レッスン20ということで、
はい、
引き寄せとカルマの関係、いい運を引き寄せる方法というテーマになってるんですけども。
深いテーマだわね。
カルマって結構何度も出てきてるじゃないですか、この番組で。
そうね、出てくるね。
前のシーズンも含めて。
うん、出る出る。
うん。そこと引き寄せが関係するんですかね。
関係するのよ。
関係するんですね。
と、リエコは思っとるわけね。
なるほど、なるほど。
で、これは私なりの解釈だけど、じゃあ、うん、そもそもカルマって何だんねんってやつだけども。
何だんねん。
よくほら、はい、前世からのカルマとかさ、その人、それぞれのカルマとか、家系のカルマみたいな、うん、なんかそういう言い方するじゃない。
聞きますね、とても、
うん。あれって、要するに、仏様の言葉で言うとさ、カルマ、うん、日本語にすると業ってやつで、業って何って言ったら、その人たちの感情の特有の癖とか、怒りっぽい人とかね、うん、こういうの見るとすぐ怒っちゃう種族の人たちとか、こういう病気が多い、なんか家系の人たちとかいるじゃない？あれってなんでそうなるかっていうと、その人たちの考え方がみんな脈々、ルイルと受け継がれてそうなっちゃってんだよね、凝り固まっちゃってんだよねってやつで、
うん、
それって仏様がほらいろんなこう光背負って歩いてるじゃない。あれエネルギーなんだけど、私たちそれと同じに、うん、こういうその人の素敵な癖も、ちょっと残念な癖も、全部電気信号として放出してるわけ。
ほう。
そうなの。それをオーラとかって言っちゃったりするんだけど。
ほう。あ、それがオーラなんですか。
うん。私はそういうふうに思ってるのね。その電気信号がオーラ層のように見える。まあ、私たちがその電気信号がホワホワって人から見てる状態の、層をね、オーラっていうふうに言ってるわけだけど。はいはいはい、
うん。
あ、電気なのよ。言ってみれば。
なるほど、ね。
なんですって。物理的に解析すると、エネルギーって電気なんだそうだ。
なるほどね。ほうほうほう。
そう。で、人が発している電気って、理科の実験の磁石のね、S と N みたいに反対にくっつくんじゃなくて、たびたび言ってる、類とも、類はともを呼んじゃうって、もうこれ誰にも変えられない法則があって。
ほうほうほう。
だから、大友理恵Pの中からさ、うん、大友理恵Pの元トーマスみたいな素敵な人がいるとすぐ惚れちゃう癖があるとするよね。そうすると、私、イケメンに弱いのもすぐ惚れちゃうのっていう電気信号が出てるから、うんうん、イケメンに弱い人たちと仲良くなっちゃうわけ。
そういうもんなんすか、
うん、そういうもんなのね。そう。だから、イケメン大好き、よし、イケメンの推し活ってなりたい人はそれでいいけれども、うんうん、俺よ、ちょっとよ、カツアゲが好きでよ、たまんねんだよな、快感が、みたいな人がいるとする、はあはあ。そうすると、そういうのを快感と感じるような電気信号が出るから、そういう人たちとどんどん引き寄せ合っていって、そして、徒党をなすわけだよね、うんうん。
なるほど。
で、これが実は引き寄せっていうのがこの構造なんだけど、 ってことは、自分の中にある考え方とか、感じ方の癖っていうものが、引き寄せという結果を作っているわけ。
じゃあ、
良い不運を引き寄せるにはどうしたらいいかなって、みんなが毎日の生活の中で、まずやれることね。本当に深いカルマをこう、どっか取っ払っちゃいましょうってなると、ちょっと、大友理恵子がね、お手伝いしてあげることになるんだけど、皆さんがお家でやるためには、毎日、いろんなことがあるじゃない？ 24 時間、睡眠時間があるとして、18時間はまあ、みんなきっと起きてると思うのね。
まあまあ、
18時間の中に、ものすごくいろんなことを感じて、すっごいことを考えてるわけよね。で、その中に、幸せ、嬉しかったっていうのは置いといていいじゃない。幸せ、これに幸せだった。今日トーマスと一緒にポッドキャストの収録をして楽しかったって思ってる気持ちは、明日また楽しいよね。また明日もそういう楽しいを引き寄せる電気信号になるわけだから、それは取っといていいよね。でも、今日トーマスとさ、打ち合わせしたらさ、トーマスになんか変なこと言われて、リュウコすごい悲しかったんだよね、クスンみたいな方あったとするよね。悲しかったんだよね、クスンって電気を走ってると、そういうことで悲しむ。っていう属性の引き寄せが起こっちゃうわけ。
なるほど。
だから自分にとってこれがいい感じのテンションなんだよねっていう自分にとっての良い運を引き寄せるためには、まず今日の感情のゴミをお掃除しましょう。どうやって？今日トマコにいじめられちゃったんだよね。これね、私的には、
そ
う、例えばだからね、皆さんね、
はい、
愚痴とか悪口って言うのは良くないってよく言われるじゃない。
そうですね。
な感情だから言っちゃいけないって。
ね、思うことも良くないような気がし
ちゃう、ね。良くないですよ。そんなことないの、人間なんだから思っちゃうな、止められないの。だってエネルギーが勝手に反応して出ちゃうんだから。問題は、出ちゃったエネルギーをどう処理するかって話で、私が愚痴や悪口どんどん言いましょうって言ってるのは、目的を心のお掃除をするために宇宙にお返しするよって。って言って吐き出す分には宇宙さんが、はい、じゃあそのゴミ預かって、これをリサイクルしてみんなに戻すよってなるから、
すごいですね、
みんなの、そう、リサイクルの、元になるから、そういう悪口や愚痴は言っていいの。でも、まあ、トーマスなんかも、五寸釘でカンカンカンってやっちゃうよって思ったから、悪口や愚痴を言うと、
怖い、ね、
怖いでしょ？怖い、聞くよ、はい、そう。
そうすると
、目的が、相手にそうやって恨みつらみをぶつけるために、悪口、愚痴っていうようなセリフを出しちゃうと、そういうネガティブなエネルギーになっちゃう。それはまずいのね。で、何が言いたいかっていうと、心の中に、本当はあの飛行だったのに、あの人私、冷たかったわ、冷たかった、ひどいじゃんって。ただやっぱこう、怒りの感情に転換されたくないわけね。それが怒りというものを、喚起させるような引き寄せになっちゃうから。なので今日、ムカついた、悲しかった、残念だった、悔しいと思ったら、はい、リエコ、今日は何が悔しかったの？そうだよね、わかるわかる。じゃあその悔しい気持ちはね、ちゃんと宇宙ゴミ屋さんに出して、宇宙にお返しして綺麗にしてもらおうね。で、これをやっていただくこと。そうすると自分の心の中から残念な電気信号が出なくなる。
なるほど。
自分にとって幸せなものだけがたくさんたくさん増えていくことになるよね。
はいはい。
こうすると自分にとっての幸せとどんどんどんどん化学反応が起きて引き寄せになるって話。
ほう。
だから簡単なことなので、皆さん毎日毎日いろんなことを思ったり考えたりする。こんなこと考えちゃいけないじゃなくて、あ、そんなことも考えたんだね。わかるよって言って共感をしてあげてください。
自分で考えてることに自分で共感する。
そうそうそうそう。そうそうそう。あ、そこムカついたんだね。だよね。わかる。そうだよ。そうだよ。うんうんってよしよしてあげる。
なるほど。
でもトーマスだってさ、たまにはクソ悔しいとか、うわー、うまくいかなかった、こんちくしょうみたいに自分に怒ったりとかすることもあるじゃない。
まあね、ありますよね。
たまにはね、あるでしょ。でもそれをもし私が、あ、そうだよね、トーマスわかる。それ頑張ったからだよね。うん、いいよいいよ、ちょっと、リエコの子、もう膝貸してあげる。よし、足ポンポンって。やってもらったら、ちょっと癒されて、
癒される、癒される。
でしょ、
イメージするだけで癒されました。
そうよ。だからこれが必要だから、まず自分にそれをやってあげましょう。癒してあげる。傷ついた自分を癒してあげる。そうすると、傷の電気信号が放出されなくなるから、傷になるようなものとの引き寄せが起こらなくなります。 ふんわりふんわり柔らかく癒されて、なんか元気になったなって電気信号がたくさん出ていくことになるので、そうすると元気さんと引き寄せが起こることになります。これが引き寄せの本当に原理だから。
はあ、なんか自分で自分を癒すっておかしな感じに捉えてましたけど、うん、なんか気づかずになんか自分で自分を一番責めてたかもしれないですね。
そうでしょ。
そこに気づくだけでもなんか変わる、だいぶ
全然違うと思う。そう、自分を責めてると、責めます、責める属性の電気信号がダッダッダッダッって
出るから、そういうことなんだ。
トーマスを責め立てちゃうような、もしくはトーマスがまた自分のことを責めるようなもの、潜在意識ってやつがね、無意識にまた選択する、うん、もしくはそういうものがどんどん群がってきちゃうことになるわけ、
うんうんうん、
素敵な幸せになりたいスーツをこれからトーマスとリエコは買いに行きます、うん、でもリエコはもう素敵に幸せになるブランドのお店に行くんだけど、うんうん、トーマスはもう自分を責めるブランドのお店に幸せスーツを買いに行く
ってことを無意識にやってんだ今。
そう、
普段
幸せスーツという名の自分を責めるブランドの鎧をも着てるから、やばいよね。そういうことなのね。
そういうことだ。
そうなのよ。
あら、ちょっと癒していこう、自分のことも。
癒してください、自分のことを。まず癒しましょう。で、自分で癒しきれないときは、この人なら分かってくれるっていう人に、うんうんうん、心の掃除したいから聞いてくれるって言って、受け止めてもらいましょう。
なるほどね。
さあ、その人に、じゃあ宇宙の小宮さんに出しとくからねって言ってもらいましょう。
なるほどね。そこまでセットでお願いしとくんだ。
そうそうそう。そうすると安心するし、それをやってくれた人、あ、じゃあトーマス、うんうん、私が宇宙のゴミ屋さんに出しとくねってすると、うんうんうん、ゴミ屋さんはゴミを集めるのがお仕事だから、ゴミを出してくれた人に感謝をするわけだ。ありがとう、僕のお仕事やってくれて。そうすると、リエコはトーマスのゴミを出したから、ゴミ屋さんからリエコも得意のヤクルト、ご褒美が来るっちゅうわけ。
なるほど、聞いてあげるのも、うん、じゃあ結構
そうい
いのよ、得が詰めるんですね。
そうよ、これでウィンウィンが、引き寄せの輪がいい方向にどんどんどんどん引き寄せ細胞が増殖していくっていう構造になりますね。やってみてください。
いいっすね。引き寄せってなんかじゃあみんな幸せになってくるんですね。
うん、そうよ、
ちゃんと使っていけば、
うん、そう、難しいことじゃないからまずやってください。
なるほど、やってみましょう、皆さんぜひ。
そう、自分でできるところからやっていくとだいぶ違う。どうしてもできないところだけそういうドクターのところに行けばいいからね、うん、
なるほどね、うん、
やってください。
はい、わかりました。勉強になりました、はい、ありがとうございます、うん、
よかった。
はい、ぜひ今日の配信の感想なんかをですね、ぜひ概要欄に、お便りフォームとか LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひメッセージで送る形でですね、感想を送ってきていただければと思います。あと番組で聞いてみたいこととか相談したいこととかあったら、番組の方でも取り上げさせていただきますので、そういったこともメッセージでお送りください。お待ちしております。はい、もうカルマめっちゃきつくてもう自分ではどうにもならないって時はぜひリエちゃんに、お願いしてみてください。
来てください、もうがっつりお掃除しちゃいます、
は
い、
ね、あのリエちゃんのリバースプログラムっていうのがありまして、うん、それを受けると結構ねすっきりするみたいですので、
そうぜひぜひみたいなの、
ね、体験してみていただければと思います。はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、今週はこの辺でお開きとさせていただきます。りえちゃん、また来週もよろしくお願いします。
はい、また来週。はい、皆さんさよなら。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友りえ子LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友りえ子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。